大阪バードフェスティバル2015大阪市立自然史博物館ボラボラでございます。ボラボラ、私バンバ鉄平です。
はい、バンバ文を聞かせていただきましょう。
そしてスタジオにはおりませんが、
はい、
3歳になったばかりの娘のゆい。
まあ社員の中では2番目に若いというね。
そうですね、
1番目がまだ10日ぐらい前に生まれたやつが一人おりました
。あんまり喋れないです。
まだ今空いてますよ。
全く喋れない。
全く喋れない。それが一番若いんですけども、
はい、
まあ、平均年齢は我が社も非常に若くなっております。
だんだんだんだん、ね、はい、3歳のゆいと、
はい、
まあ、30何歳の私と、まあ、親子2人で、
そうでしたね、
大阪市自然史博物館、
はい、
大阪市地下鉄の御堂筋線の長井駅、
そうです、
から歩いて、まあ、早い人やったら5分、
そうですね、
ゆっくりの人やったら15分ぐらいかかるんですけど、
はい、
長井公園の中にございます、はい、大阪市自然史博物館です、
はい、
まあ、そこを会場にしまして、
うん、
今回で4回目になるらしいんですけど、
うん、
鳥の、まあ、文化祭といいますか、
ですね、
鳥好きが集まるイベント、
はい、
自然好きの集合するイベント
が
ございまして、
まあ、なんか鳥教諭と、まあ、ちょっと言い方がなんですけども、
はい、
まあ、教祖さんの、ね、和田さんというのがね、
そうですね、
まあ、あの方がすごいですよね、やっぱり。
いや、本当ね、
自然史博物館は、まあ、日本を代表するね、大阪の、まあ、誇る自然史博物館なんですけど、あこにまた鳥教の教祖の和田先生が言い張るということが、
あの方には、まあ、鳥大好きっていうか、まあ、あの人の研究が鳥なんで、やっぱりこう、まあ、一番力の入る仕事だと思いますね。
そうです。
あと、あの和田さんといえば何は骨骨団 の、
そうそうそう、
その責任者もされてる方なんですけど、
まあ、自然史博物館ではね、
はい、
すごい、まあ、力を持った学芸員の一人ですよね。
で、今回その和田武史先生にも案内をしていただいて、
はい、あ、よかったですね。それはもう間違いないです。
僕はゆいを抱っこ紐に、
あ、
まあ、あのお腹につける型の抱っこ紐なんですけ ど、エルゴの抱っこ紐にゆいを入れて、
なんかカンガルーみたいな感じですよね。
そうですね、
はいはい、
で会場を、まあ、1階と2階があるんですけど、
不思議な取材ですね、
はい、で、まあ、GoPro 片手に、
まあ、これも決定の取材ですね。
で、和田先生は和田先生で頭にひよどりの帽子かぶって、で、左手にカラスの子供のなんていうかぬいぐるみっていうんですかね。
あれ口を動かさはるんですね、手でこうパッパッとね、喋ってるみたいして、
まあ、言うたら腹話術ですよね。和田さんが喋った言葉を
カラスが、
左手のカラスが喋るっていう、
パッパッパッとしてね、
まあ、言うたら設定といいますか、
ところが喋ってる和田さんの頭の上にはひよどりの大きなねなんか、まあ、本当面白い、
まあ、言うたらコスプレ、
もうすごいですね、
鳥コスですよね、
鳥コスですね。まあ本当すごい、まあ、やっぱりあこまでやっと研究者として優秀な方なんやけども、また逆に鳥のその何ちゅうんですか、魅力みたいもね、
はい、
体で表現してはるという意味では、まあ、ちょっと芸人的なとこもあるしね、
パフォーマー、
うん、
鳥パフォーマー、
まあ、あの人のその能力っていうのは、まあ、いつ見ても感じるんですけど、すごい人やなと思います。
ただね、まあ、皆さん、はい、大阪市自然史博物館で開催されてるから、まあ、言うたらちょっとこう、まあ、本当文化祭乗りと思ってる方もいると思うんですけど、まあ、確かにね、その鳥好きが集まって、
はい、
まあ、数年に1回の交友を深めるっていう部分もあるんですけど、
すごい人が集まりますよね。
そうそうそう、まあ、僕みたいにね、まあ、なんか毎回1万人以上の来場者で、今回がね、
はい、
その速報では1万5000人という来場者が来たという、
はい、
僕がその入ってるメーリングリストで、
なるほど、
自然史博物館系のね、
はい、
情報で1万5000人やったっていう、
それぐらい行ってあると思いますよ、
情報もあったんですけ ど、まあ、それぐらいお客さんがいっぱい来るんですけど、
はい、
まあ、僕みたいにそんなに鳥に興味ない人とか、
まあ、ほとんど知りませんわ
ね。もしくはね、まあ、うん、一番のやっぱりこう特徴としましては、僕が取材行った11月の14日2015年なんですけど、
はいはい、
この14日の土曜日と15日の日曜日は関西文化の日ということで、
はい、
この自然史博物館の入館料が無料に
まあね、
なってるんですよね。
他のとこも無料多かったですよね。
そう、いろんなところでやってるみたいですけど、まあ、そのうちの一つとして自然史博物館も無料になったと、いうことで、まあ、僕みたいなお客さんもいっぱい来るわけですわ、
はいはい、
あんまり興味ない人もね、
まあ、いっぺん行ってみたらかと、
そうそうそう、
ただやったら行こうかというね、
そういうことです。
好奇心はありますから、
まあ、だから、まあ、1年に1回のこういう日、まあ、2回か、1年に2日あったんかな、これ14、15やからね、
はいはい、そう
ですね、そういう日やからっていうので、まあ、みんな気合を入れて、
はい、
その鳥のことを知ってもらおうとか、
はいはい、
もしくは自然のことを、まあ、引いては自然史博物館に来てほしいという先生たちの願いがですね、
大阪にもこんな自然が生まんねやと、
そういうことです、
いうことですよね、
思ったお祭り、
いや
イベントになっておりました。
僕ももうごく初期の頃にね、
はい、
2回ぐらい取材行ってるんですけども、
2007年に、
はい、
第1回目、
なるほど、
この資料によると、
はいはい、
そしてその3年後の2010年、
うん、
に第2回
だからわしその1回2回は多分、うん、あの取材に行ったと思います。
あ、そうですか。
ほんで僕はまああのこのいわゆるなんていうんですか、家の中でのこの、あの催し物じゃなしに外のアウトドアのね、あ、実際にまあ双眼鏡を持って、はいはいはい、ウォッチングに行くようなタイプに参加したんですよね。ま
あ、だからふみおくんが言ったような外回りもあるし、
あるある、
もしくは館内での展示もありますし、
これはあんまり見たことなかったんですよ。
あ、そうですか、うん、で公道での講演会もありと、であとワークショップももちろんあります。自分が体を動かして、
そうそうそう、
なんか鳥関連のグッズを作ったりするっていうこともありますし、で今回の、まあ、僕はびっくりしたのがですね、このあの工学関連のメーカー、まあ、具体的に言うとその工和とか、
そうそうそうそう、
トキナとか
ニコン
とかね、はい、まあ、ペンタックスもありましたけど、その双眼鏡、
ツァロスキもありましたもんね、
う
ん、
双眼、まあ、やっぱりこう鳥見る人にとったら遠くのものをこうより近くに感じたいっていうので、望遠鏡をこう見張る方とかね、双眼鏡を見張る方とか、
僕も今日はさね、よっちゃんと一緒に見に行ってきたんですけど、
す
双眼鏡持ってね、
あ、で人によっては、その双眼鏡とか望遠鏡にデジタルカメラをつけて、
う
ん、あの動画、鳥の映像を撮る人もいるんですけど、そういうタイプのカメラもございましたし、だから会場にね、うん、そういう自然、あの鳥関連の自然史サークルのブースもあるし、
これも面白かったですね、
そういう商売をしてる光学機器関連のメーカーのブースもあったっていうので、まあ、普通こういう2つってあんまりミックスしないんですよね。
そうですよ、
普通は分かれるんですよ、
どっちかになりますよね、
そうなん、まあ、素人系かプロ系かっていうのが分かれるんですけど、今回の新植物館ではそのこう異色なこう、毛色の違うブースが一つの場所に集まって、うん、まあ、みんな仲良くお客さんをもてなしてたっていうのが僕の意外な、こう、うん、
予想外のことでしたね。まあ僕の言わせてもらうならば、はい、やっぱり和田さんの心の広さやと思いますよ。
あ、そうですか。
うん、やっぱあの人、そういうような、まあ姉ちゃんもあるけど、同時にその道具も重視していって、やっぱり経済もあればね、うん、楽しみもあるというようなところで、
はい、
意外とその辺のところの広いところがあって、こういうのが実現したんちゃうかいなというような気はしますね。
そうですね。協賛企業を見てみましたらですね。
はい、面白いですよ。
タイガー魔法瓶とか。
うん、あ、これも良かったです。魔法瓶ないと寒いもな、ワードウォッチもね。
ベルボン株式
会社、ね。お、いいです。三脚ですね、これ、有名な。
株式会社阪神光益という、まあ、ここはそういう望遠鏡とかは使ってる会社らしいんですけど、あとはリコイメージング株式会社とか、まあ、いろんな会社が、まあ、言うたらお金を出してこのお祭りを盛り上げてると、まあ、その代わり自分らのブースを出させてもらってるっていうことですよね。
それいいことですよ。
そうです
ね、もう経済もやっぱり絡んでくんとね、
そうです、
学伐とか学芸だけではいかんもんがありますから、ね、
だからね、うん、大阪市自然史博物館が、まあ、あのこの前あの恐竜展の 林先生もそうやったんですけど、なんかちょっと変わりつつあるなという感じが今僕もよく体感してますわ、
はいはい、
まあ、ただね、今回ね、皆さんさっき言いましたけど、ユイが僕のお腹にいましたんで、
ね、
これがもうね、怪獣みたいなもんでね、まあ、それは分かってたんですけど、なかなかの詳細の取材がちょっと難しかって、
まあね、面倒見るもんがないからね、お前ところね。
そうなんで、あの、まあ、あの、僕の今回の目的の一つは、この前の千葉の幕張メッセのサイクルモードでもそうだったんですけど、はい、この出展ブースの、その紹介動画を撮るということがね、一つ目的がございまして、まあ、これはね、なんとか3つだけ、撮らせていただきまして、
ね、
ま
あ、
そのうちの一つがタイガー魔法瓶とかね、お日本野鳥の会の大阪支部とか、あの環境事業協会とか、まあ、この3つを撮らせてもらったんですけど、でこのあたりはね、あの YouTube チャンネルでも動画見れますんで、ぜひ皆さん興味ある方は JOBBB の YouTube チャンネル進んでほしいな、そうそう、アクセスしてほしいなと思います。
今の放送始まる前にざっと、まあ、はい、てっぺんの撮ってきた、まあ、ムーブメントというかこの動きのあるやつをね、
は
い、
動画
ですよね、あっさり見せてもうたんですけどね、非常に各ブースとか、今言うたその3つの紹介したところとかですね、
はい、
まあ、かなり興味を持って見まして面白かったですよね。
そうですね、ただね、やっぱりここに おったんで、
もちろんもちろん、ツッコミはないわね。
ないあのね、なかなかね、こう、子供を抱えてで動画撮って、でインタビューしてたらね、その話インタビューしてる方の人の話が、ね、聞けないんですよ。
まあ、まあそういうもんですよね。
これはね、
集中できない、
まあ、もうちょっと僕も慣れるとね、多分これができるようになると思うんですけど、まあ、聖徳太子は何人の話を同時に聞けることができたと言いますけど、まだまだ聖徳太子への道は遠いなという感じはしましたね、今回。
7足のわらじは無理ですね。
無理ですね。僕はもう
1足でも無理やな。
僕はもう 最高でももう2ぐらいやな。
まあそんなとこかも
な、ね、2いけるかどうかぐらいですね。
まあ、まあそのうちまあいいもね、大きくなってきたら、まあ腹から抜け出しよりますよ。
そうですね。
考えると一緒ですよね。
はい。
はい、まあそんなことがありました。
ありましたね。じゃあ早速ですが、大阪市自然史博物館に行きましょうか。
行きましょう。
いつものように、大阪市地下鉄、はい、もしくは北大阪急行線の電車を使いまして、
我ら北摂から行きますんでね。
そうですね、はい。僕が出発したのが桃山台駅からで、
なるほど、
やっぱりもう土日になるとね、人減るかなと思ったんですけど、この 地下鉄は人が多い。
まあね、よう流行ってますね。
でね、まあ、子連れの僕から言わしてみればですね、できるだけ、優先座席は座んなと言いたいですね。
まあね。
いや、座んなっていうのは、いわゆる立っても行けるような人は座んなっていうことです。これね、子育てしとったらよう思うんですよ。あとは、まあ、もしくは体の不自由な方からの視点もそうやと思いますけど、あそこにね、なんか学生みたいなやつがね、偉そうにまた広げて座ってるシーンをね、よう見るんですよ。これ、大阪だけじゃないかもしれないんですけど、やっぱりね、まあ、別に全ての席をそうするなとは言わないんですけど、端の方にね、3人掛けの小さい席あるじゃないですか、その地下鉄の場合ね。で、目の前に車椅子とかの人が、こう、そこに乗る用の広いスペースがある場所とかあるんですけど、あそこはね、なるべくね、健常者の人は行かん方がいいと思います。これはね、本当にね、子育てしてる人からの視点です、みんな思ってると思います、ベビーカーを押してる人もね、
そういうことしたことない人とか、
分かんないです、
全然意識のない人とかね、はい、何か本当に欠陥教育みたいなものがあるんやろね。
やっぱこれ日本のね、その成績重視とか、はいはい、まあ、競争一番っていうのも僕は弊害と思って、別に競争も成績も悪いとは思わないですけど、ただね、やっぱり社会的にこう弱い人とかを、こう一番大事にするっていう思いやりは大事です ね
次のステップに期待したいけど ね、
日本のね、
次のステップを担うような人に限ってそういうまた開きの人が多いのが残念です ね、
まあ、だから最初は桃山台から乗りましたが、ちょっと席が空いてなくて、まあ、ゆいをお腹に入れてちょっと車窓を楽しみながら、新御堂筋の走る車とかをですね、はいはい、楽しんでたんですけど、まあ、江坂駅過ぎたあたりからちょっと江坂駅でやっぱり人がよう降りるんで、
これはもう大きな江坂駅やっぱりポイントですね、は
い、そうです、まあ、この江坂駅で大阪市地下鉄を北大阪急行線がこう入れ替わるんですけど、
はい、切符売り場も、ね、2つあるんですよ。
あ、そうなんですか、
緑の部分がね、北大阪急行で やっぱりね、赤い部分がね、大阪市営地下鉄で、市高なんでね、
色分けしてるんですか、
色分けしてるんですよ。
別にどっちで買っても電車乗れるでしょ、
まあ、乗れると思うけど、一応北大阪ここから、まあ、千日を行く人は緑の方で、でここからまた難波の方行く人は赤で買うように、
ね、だから一つの駅で、その2つの縄張りがあるっていうね、
券売機
が面白いですよね、だから非常に楽しい駅ですよね。
最近ね、発見したんですけど、ね、
いや別に餌駅に来たからって、なんか特別なんかせなあかんってことないんですよ。そのまま電車乗ったら、もうずっと梅田とか難波の方行けるんですけど、
江坂から千日を行く人と、江坂から難波の方行く人は、違う券売機で買うということですね。
あ、別にどっちで買ってもいいんですけどね。
かも思います。
多分どっちで買っても、はい、てか今はもうピタパがあるんでね。切符、
ね、
買うチャンスもあんまりないんで、そこら辺のことはちょっと僕もわからなかったですけど、
びっくりしました、最近。
そうですか。
気がついて。
あのね、文雄君知ってたか。
なんじゃ。
ピタパって、普通にお金出して券買うよりも、ちょっと安なるらしいで。
そんなことないやろ。
いや、じゃなくて安なんねんで、
ま、
だから初乗りがね、なんか1割かなんか安なるらしいですね、
うん、それはそういうピタパがあるんちゃうか。僕の持ってるピタパではダメです。
あ、違うんですか。
やっぱりなんかどっかで損するようなピタパがもう一種類あって、
あ、
それで乗ると得したいと思うけども、全体的にはそんなに変わらんっていうかね。いや、そういうふうに僕は思ってます。
まあけどね、やっぱ楽ですね。タッチして入れ替えるっていうのは。
もう全然ちゃう。
券売機行ってお金入れて。
多少高うもやっぱあれですよね。
そうそうそう。で、お金をね、ちょっと確認して、ナンバーいくらや言うて、ボタン押すのと、ピタパを、改札にパッタッとやるで、あれが来ましたね。
はい。
スズメバチが。
ああ、そうですか。
来ました。
この前も来てたね。
ジャックさんが、山田ジャックさんゲストの時来てましたけどね。
そうそうそう。今、ちょうどあれの文法の、巣を分けるシーズンなんちゃうかな。
あ、まあ、鳥じゃなくて、今度は虫の方
で。そうです。
蜂の方でした
ね。ちょっとスズメバチは、まあ、小さいけど、あれ、
触れてた。ほんまにスズメバチっていう名前やな。
そういうことですよ。
かなりでかかったり、
まあ、大きい大きい。ジャクさんが混乱してはったもんね、ここでね。
まあ、今日は幸い、扉閉まってるんで、ガラスにぶつかっただけで済みましたけどね。
はい、家の中入ってこなかった
んですね。はい、まあ、そんなですね、江坂駅を過ぎまして、地下鉄に
い
られること、まあ、だいたい40分ぐらいかな。
まあ、そんなもんですね。
長井駅に到着いたしまして、もう長井駅ぐらいになるとね、混んでた地下鉄もお客さんがだんだん少なくなってきて、まあ、快適な車内環境になるわけなんですけど、
難波でガバッと減りますね。
まあ、ね、土日で平日とまた違うんですけど、平日はね、本町で減りますね。
本町
すぎると急に減って、休日はまあやっぱり難波あたりかな、もしくは天王寺ぐらいまでちょっと人多い感じもしますけど、まあ、天王寺過ぎるとね、基本的に平日も休日も人が減るんですよね。
なんかね、地下鉄もったいないなっていう気
がする。だからやっぱりあそこから南が大阪市営地下鉄の御堂筋線のちょっとネックやと思いますね。あそこでもっとお客さんが行くと、まあ、 市営交通局も潤うんじゃないかなと、うん、だからそういう意味では、うん、今回の大阪バードフェスティバルももっともっと大きいイベントになったら、うん、 ね、いろんなとこから人が来てくれるんちゃうかなと思いますね、うんうん、
いや面白いイベントでした。
いや本当ね、
それ置いといたとして、ね、そのてっぺんの動画見てるだけで僕はそのブースは回ったことなかったんでね、こういうのはまあ僕の好きな高画級的なもんがいっぱい並んでるブースとかね、うん、メカニックもあったし顕微鏡みたいなものも置いてあったし、うん、ミノックスとか、まあ、好きな会社もいっぱい来てたし、うん、あれまただ
から実際に覗けるでしょ、
うん、
僕覗いてないんですけど、うん、覗けるみたいなんですよ、
みたいですね、
だから会場ではそういう人いっぱいいました、うん、まあ、特に男性が多かったですけど、うん、覗いてある人は
ね、まあ、共栄産業なんてその望遠鏡の専門会社も来てたからね、 あれはもともと天体望遠鏡 の会社なんですけどね、
あ、そうなんです
か、やっぱりじっくり見たかったですね私、
まあ、やっぱりこう鳥見るにはあれ必要ですか、
やっぱり
僕ね鳥ってあんまりね見たことないんですよね、うんうん、まあ、言うたら道歩いててスズメとかハトとかヒヨドリとか見るぐらい、カラスもそうなんですけど、うんうんうん、そんなちゃんと見たことないんですけど、鳥見る人にとってはあの望遠鏡で必要なんですか、
う
ん、
まあ、望遠鏡もそう双眼鏡タイプと今もみたいに単眼、うん、あのいわゆるその何ですか、
立体視できないやつですよね、
立体視できないやつです、うん、あれでは三脚に据えるんですけどね、
あれ必要ですかね、
もうあれはやっぱりいっぺん見たらもうやめられませんね、
やっぱり値段によってレベルがあるんですか、高いやつは見やすいし、まあ、
50万とかね、
安いやつはそれなり
100万近いのもあります
もんね、そんな高いのあるんですか、まあ、あれはもう上見出すとキリがないんでね、
ああいう世界はね、
まあ、ちょっとあんまり見ん方がいいかもしれません、
まあね、あの見ん方がいいけど見に行くのはいいですよね、いや
だからこういうところで見たら、まあ、その素晴らしさが分かるかもしれないですから ね、
はい、
で長駅到着いたしまして、エレベーターエスカレーターで上まで地上まで降りて、はいはいはい、でここからちょっと15分ぐらいかな歩いたら会場に到着するんですが、うん、その途中にですね、うん、面白そうなイベントがやってまして、大阪市農業フェア、
あ、いいですね、ファーマーズマーケットやつですね、
はい、大阪市なにわの伝統野菜の即売会がここで繰り広げられておりまして、
はい、
まあ、あいにくねちょっと雨降ってたみたいで、僕は駅に来た時はもう止んでたんですけど、あの長井公園のちょっと欠点がね、水はけがものすごく悪いんですよ、
やっぱこう低地やからね、
で、うん、まあ、こんだけ雨降るんやったら、もうちょっとこう、地べたをね、うん、考えて、ぐじゅぐじゅの、泥はやめといた方がいいんちゃうかなって、まあ、けど、あれこけても痛くないっていうか、いろいろ言い点はあるんですけど、やっぱりこの公園も、なんか下がぐじゅぐじゅで、みんな、すごいお客さん来てたんですよ、この農業フェアね。
あれは面白いですよね。
ただ、泥だけになってまして、で、すごい長蛇の列が並んでてね、これなんやろなと思ったら、どうもアンケートに答えたら、花の苗を、もらえるらしくて、そのプレゼントの列やったみたいですね。
なるほどね、みんな花好きやからな。
いや、ほんまにな、特にあの50代、60代、70代の、あのおばちゃんは花好きやな。
うん、それはもう、あの人はもう、女の人は絶対花が好きやから、それは特に工事的であの辺になると、ちょっと時間もできるしね。
うん、で、僕ら大阪市内をブラブラしとったら、家の前に立派なプランター置いてる家もいっぱいありますしね、こういうところでももらうんかなと思いましたね。
やっぱ花の種っていうのは僕だったらなんちゅうことないけども、やっぱり欲しい人は本当あんだけ列してね、
そうやね、
今てっぺんの映像見てますとすごい列ができております。
河内レンコンもありました。
あ、よかったですね。
大根、キャベツ、小松菜、
いいですね、
ほうれん草、春菊、
はいはい、
そしてですね、餅つきの実演販売もやってたらしいですね。
ぺったんぺったんですね、
はい、まあ、JA 大阪市の方がいっぱい出ました。
野菜がいっぱいありますんでね、はい、いっぱい見直してほしいですね。そんな、ね、
まあ、そんなですね、大阪市農業フェアというイベントがやって、まあ、入場もこれ無料なんで、ゆいをお腹に抱えながら、僕もちょっと GoPro 構えてですね、いろいろ会場回っておりまして、
うん、
でそこから歩いてもすぐの場所に大阪バードフェスティバル2015の会場であります大阪市自然植物館が登場した、
うんうん、何回もお世話になってます
か。わけでございます。ちょっと最近ね、うん、ご無沙汰やったんですよ。
まあちょっと忙しかった
ね。実はね、特別展も行けてなかったですし、まあ、だから、まあ、たまには行かなあかんなっていうのはありまして、まあ、今回ほんまは僕ね、ゆいを連れて行かないつもりだったんですけど、よっちゃんがそのいろいろなことがございまして、ちょっと体調が良くなくてですね、まあ、これやったらしゃあないからゆいと一緒に行こうかということで、今、ゆいと一緒に会場を今から歩くわけなんでございますね。で、会場がですね、1階と2階に分かれてまして、1階がですね、先ほど言いました、その望遠鏡とか双眼鏡のメーカーとか、もしくはその一般企業で協賛しているようなブースが、まあ多く見受けられまして、もちろん、そういうサークルもありますよ。
はいはい、
何は骨骨団のサークルとかありましたけど、で、2階に行ったら、2階がね、メイン会場で、ネイチャーホールっていう、まあ、特別展をやる会場なんですけど、
恐竜なんかのね、あとこですね。
そうです。そこが、まあ、和田さん曰く、和田武さん曰く、メイン会場で、本当たくさんのですね、そのサークルが、 集まって、
あんだけのもう東京とかね、他の都市からも来てくれてね。
そうですね。
まああの本当支援者国団の実力っていうか、和田さんの人気っていうかね。
すごかったですね。
あれはやっぱりすごいですね。
じゃあこのですね、はい、ネイチャーホールをちょっと今から歩こうかなと思います。はいはいますはい、もう本当ね、たくさんのブースが会場所狭しと並んでおりまして、まず僕が目に留まったのがですね、岸和田自然資料館という場所でございまして、まあ以前ですね、僕が一回この時も確かユイと一緒に行ったんですけど、あれ JR やったか何回やったかな、タコ地蔵駅、
何回です、
何回ですか、うんうん、何回のタコ地蔵駅っていうとこから歩いて15分ぐらいの場所にある、まあそんなに規模の大きくない、うん、あの建物なんですけど、まあ、
なんか昔の銀行みたいなところね、
そう
あれいい博物館ですよね、
確かね紀州街道沿いのね、あの建物やったと思うんですけど、まあ僕もそういう意味では一回行ったことある場所やったんですけど、この岸和田自然資料館の方がブースを出しておりましてです ね、
いいですね、
何してはるんかなと思ってこう見ます、うんと、うん、あの大きな鍋が2つ置いてありまして、
うんうん、珍しいですね、バドウォッチングの鍋ってない、
は
い、
銀色と金色の鍋で、
豚汁ですか、
いや豚汁はさっきのね大阪市農業フェアで150円で売ってました、
あそうですか、まあ、これちょっと、まあ、同じようなとこやってるとは言いながら
そうそう、
あのバードフェスティバルとは直接関係なかった、
関係なかった、あそう、あの大阪市農業フェアバードフェスティバルと全く関係ないですから、ね、皆さんね、注意してください、
長
い
公園でやってはった
そうそう、そういうことです、はいはい、で、まあ、ここ何してるんかなと思って見ましたらですね、うん、あのなんか鳥に関連するこの、まあ、言い伝えというか、伝説をですね、この鍋の中に入っておりまして、まあ、いわゆる鳥くじっていうんですか、
あくじ引きみたいなって、はい、神を追ってかなんかしてるわけですね、
そういうことです、でこの鍋の蓋を開けて中に追ってる神がいっぱいあるんで、まあ、その中から1個選んでこう見ると、
なるほど、
鳥関連の
あのことわざとか
昔の伝説、
おいおいおいおい、
なんか怖い方と なんとかな方って色分けしてるみたいなんですけど、
ちょっとね子供の世界で妖怪ブームみたいになっとるから、
そうでなんか一個あのこう引いたら、うん、ね、スズメの宿をこう壊したやつはその自分の自分が旅した時の宿に困るみたいなこと書いてましたね、
僕詳しいことありますわ、
そうだからその時は、うん、あの宿が取れないです、
あそうですか、今のところ取れてますけど、ま、もうこれから問題ですね、
そうなんです、気付けてください、
何回か子供の時壊してますん で、
はい、でその隣にありますのがですね、アクアピア芥川さんで、
ああここもすごいとこですよ、
ございましてですね、はい、なんか鳥クイズみたいなのやってましたね、あの鳥の頭蓋骨から
面白い骨です、
何の鳥かを当てるっていう、和田さんですら間違える難問奇問が、
そうですか、
はい、へえ、なんか素人編とかね、
なるほど、
上級編とかあって、で最後に鬼畜編っていうのがあって、
鬼畜
って言うと、まあ、鬼の家畜ですよね、鬼畜米兵の鬼畜ですよね、鬼畜編、まあ、だからそれだけ、ね、あのレベルが高くなると、まあ鬼畜編になると鳥の専門家でも間違えるっていうね、そういうイベントをやってましたね、
芥川ですね、
はい、
いやいや、ここも本当面白い博物館ですよね、
他にはね、うん、なんかね、フクロウの巣箱を自分で作られて、
うんうん、
でその中にフクロウを育ててね、まあ、野生のフクロウですけどね、
うんうんうん、
でそこからですね、まあ、野生のフクロウが飛び巣立った後にですね、うん、その巣箱の中のものをこう外に出して調べるというですね、うん、ことをやってはる NPO 法人共生の森という、
面白いですね、
ブースもございました、なんかいろんなね、
うん、
まあ、今ちょっと映像出てましたけど、
い
ろんな小さな骨がフクロウの巣箱から出てくるんですよ、
なるほど、ということは食べた後の、
うん、
あのいわゆるもんですね、
そうですね、
だからさ、いわゆる肉食ですから、この
そうですね、
この
どこのつまりブースやったかな、ちょっと待って、今ね映像を見ながら、ね、
巣箱もフクロウも出てますね、
はい、これ今和田さんが、
和田さんが
ヒヨドリの頭をかぶってる和田さんに、あ、これですね、あ、ごめんなさい、ちょっと
難しいで、
今しゃべりながらパソコン動かしますんで、はい、ちょっと待ってくれ、池田人と自然の会って書いてます、今ちょっと間違えてましたね、僕、はい、別の名前言ってしまいましたけど、
はいはい、
池田自然と人と自然の会という、
あ、そうですか、
まあ、そういうブースで、
なるほど、
あの巣箱の中の、
うん、
内容物
を、なるほど、
フクロウの巣箱の中の、
後の、
はい、
巣箱をもっぺんちょっと取らしても
う
て、
うん、
中をバッと開けてみると、 小さい骨がいっぱい出てきて、フクロウが何を食べてることが分かる。
またはなんかカエルの骨とかね、
食性の、まあ、調査ですね、
なんかあの爪とかね、
なんとなな
んかいろんなものが出てきたと、またもしかしたらあの小さい鳥も食べてるかもしれないし、ね、ネズミとかも食べてるかもしれないですけど ね,、はい、ね、まあ、いろんなものが巣箱から出てきたということを紹介されておりました。
はい、ありがとうございます。
で他にはですね、伊丹市昆虫館、
あ、ここも有名なところ、
ね、そして伊丹市昆虫館友の会、
はいはい、
まあ、2つブースを出してはりまして、
はい、
ここはですね、あの、まあ、基本的にはやっぱり名前からするとこ昆虫なんで、ね、まあ、今回のバードフェス的にはですね、うん、やっぱりこう鳥をメインにしてくれと和田さんが頼んだらしくて、うんうん、モズを展示してまして、
大阪の鳥ですね、モズ。
そう、はい、で、まあ、モズをどういう展示されてるんかなと思いましたらですね、うんうん、あのクリアファイルみたあの透明なケースに、うん、あのこう小さな枝が、木の枝がいっぱいあって、うん、そこにね、なんかカエルとかバッタとかが突き刺さってるんですよ。うん、
あ、わかりますか、
いわゆるあの、
見たことあります、
何でしたっけ、何っていうんですか、ね、モズのね、
ハヤニエとかに、
ハヤニエ、ハヤニエの展示をされてましてですね、
何回も僕見てますよ。
あ、モズってこんなもんを、その枝に刺したりして、
うん、あれ保存するんですよね。
いや、あれね、和田さん曰く、何のためかよく分かってないって、まあ、専門家的には言うてましたよね。
前、
ね、
もそれ和田さんから聞きましたけど、
ね、あ、そうですか。
ま
あ、
僕ら普通素人はね、飯食うときにないとですよ、冬になって困るから、
はい、
あれでも昔はイナゴが多かったんですよ。
ああ、これまたほら見てください、これまず牛ガエル
やられてますね、
はい、で殿様ガエル、
ああ大きいのが触れとるね、
カナヘビ、
はいはい、カナヘビは、はい、
まあ、いろんな動物がもう言うたらミイラ状態になって枝に刺さってるわけですね、
ほとんどがイナゴやったね、今イナゴは少ないんですね、これね、
かもしれないですね、でもしかしたらカナヘビとかの方が美味しいんかもしれないですね、
まあ、そう
か、
モ
ズにとったらね、
大きいしね、それね、
はい、コガネムシとか、
ああこれもやられてますね、
ハチ、
はい、やられてますね、
マイマイかぶり、
あ、いいですね、なんかみんなジャコみたいになって美味しいんでしょうね、
カメムシとかね、うん、まあ、元々なカメムシなんかジャコみたいなもんですけどね、ま
あ、あれ香辛料も入ってるしね、
はいはい、さらに水分が抜けて
美味しいわ、
もしかしたら太陽に当たってビタミン C が増えるとか ね、 そうそう、うん、ね、大根みたいですけどね、
まあ、学者ですからね、もう一つ証明されてるんでおっしゃったけど、普通はこれはね、うん、冬の食べ物やというように言われてるんですよ、
まあまあ人間が常識で考えたらそうですよね、
そうそうそう、その方がまあちょっと楽しいわ、あの物語になってね、
そうそうですね、
なんでこんなことしよるかいうのにね、
はい、
分からん言うでしょうならおもろないけどもね、
で他にはですね、うん、鳥類繁殖分布調査会というちょっと固い名前のとこがございまして、まあ、これ何してるかというと、日本全国のですね、あの定点観測みたいなことをして、まあ、その場所にどんな鳥が生息してるかっていうことを調べてるとこなんですが、
繁殖してるかっていうこと
ですね、そういうことです、ただですね、まあ、想像者は分かる通り、もう気の遠くなるような作業でございまして、なんか一般の方もね、
なんか
参加できるらしくて、ここの鳥類繁殖分布調査会のホームページ行ったら、
うんうんうん、
なんか日本地図でここ私やりますよっていうのをなんか予約できるみたいですね、
なるほど、
一般の方の力も借りて、
うん、
あの鳥がどこで繁殖してるかっていうデータを取ってる、
まあ、一般の方が力借りんとできんでし
ょ、まあ、特に大阪なんでね、町民の町ですからね、もともとそういう部分もありまして、
うん、
まあ、ここは日本全国的な展開されてるところで、東京から来られた、
う
ん、そういうブースもございました、
は
い、
なるほどなるほど、
でその隣にですね、はい、ありましたんが、何やしゃんけどホットプレートの置いてる、なんかあのホットケーキでも焼くんかなというところでございまして、
焼肉みたいなんですね、
そうですね、はい、うん、匂いはしなかったですね、
まあ、
和田さん曰く飲食は禁止やと言
う
てましたけど、
あ、そうですか、失礼しました、
はい、カラーマーキング鳥類調査グループ関西というとがございまして、
マーキングってこうね、わかめたりするやつ
ですよね、そういうことです、ね、ただね、ここがやってはるのは、その普通の色付きのただの色ついてるばっかりじゃなくて、かなり大きめの、
なるほど、
まあ、色付きの赤とか青とかね、輪っか作ってまして、
ちょっとサギとかあんなタイプかな、
というかね、まあ多分比較的大きめの鳥につける、うん、
ね、
そのマーキングやと思うんですけど、はい、うん、ただここの作ってはるのは、
うん、
遠くから見ても番号とか色が分かるようにしてるんです、普通鳥をね捕まえて、
まあ、そうですね、
で足の輪っかをこう見たりするじゃないですか、
どこで放ったとかね、
でやっぱりそれすると鳥に対してもストレスあるし、るで人間の方も捕まえる労力がいるじゃないですか、それやったら、まあ、さっきの双眼鏡とか望遠鏡
で
なんか飛んでる鳥もね
見える
ん、あの、まあ、そのマーキングが見える時もある、まあ、ほとんどは止まってる鳥なんですけど、でその遠くから見て、
うん、
まあ、足元 の、 その、うん、その輪っかを見てですね、まあ、何番やとかいうので情報調査をするという、
まあ、まあ軽い素材で鳥に邪魔にならんように割と大きなのつけさせて持てるということでしょう ね、はい、そうね、あ、それはまあ一番よろしいわな、
でホットプレートはそのマーキングの輪っか作る時 の、 あの実演のために置いてるらしいですね、 なんかね、こんな木の棒みたいなのがあって、
うん、
で、色付きの、うん、そのプラスチック板が置いてあるんですよね、うん、はい、でそれをホットプレートの上で温めて、でだんだんこう曲がってくるじゃないですか。その時にその木の棒であの丸にするらしいですね。まあ、実際僕見てないんですけど、和田さん曰くそんなにこれみんな人気ないイベントですよ言ってました。和田さん的には面白いらしいんですけど、やっぱ一般の方にはちょっと、ね、この作ってもまあそんなに受け入れられないかなという感じはしましたけど、
それでもないとね。
そうですそうです、うん、
一般的なものばっかりやっててもおもろない。
それで係の方もねちゃんと一生懸命やってはりましたから、ぜひ僕もで次回もしこのイベントがあるんやったらね、どうやって作るのか見てみたいですからね。
なるほどなるほど、はい、
でその隣にね、はい、大阪城バードウォッチングっていうブースがあって、
大阪城だけのバードウォッチング、
ただね、なんか南極に行ってきましたっていう展示もあって、なんかいろんなことやってはる方やなっていう、なんか個人でやってるかもしれないですね。
あ、まあ、大阪城ってねバードウォッチングの人多いですよ、
は
い、
あ、そうなんですか。
結構たくさんいろんな人が来てはります
よ、ね。あ、まあ、やっぱりそこで鳥観察してあるんでしょうかね、う
ん、だから鳥が飛んでいく時の旅の中継基地だったりね、 あんだけのやっぱり都市の中の大きな緑っていうのは結構ないもんですからね、うん、
まあ、だから鳥好きが集まるんですか。え、大阪城鳥好き集まってますか。
鳥好きの人も多いですね。
あ、そうですか。
結構双眼鏡持って歩いてるところ
前なんか文夫君一回取材行った時に、インコかなんかいっぱい持ってる人もらんかった。
あれはインコというか、まあ、トカゲみたいなもの持
ってるね。なんかあトカゲか、
あの人時々ね、
ママチャリの前のカゴにトカゲ置いて、
割と大阪の公園に時々出没してはってね、修学旅行の生徒とかあんなにですね、トカゲ持たしたりしてね。
ということはあれは鳥やなかった。
鳥やなかった。鳥の人も何回も持ってますよ、大阪城では、
うんうん。まあ、そんな大阪城バードウォッチングというブースを出してはる
一つのネイチャー的な、ね、ポイントですからね。長井公園もそうやし、うつぼもそうやし、そうですね、大阪城もそうやしね、うん、
だから意外と大阪って大都市やから、うん、そのバードウォッチングとかできないと思ってる人いるんですけど、そうじゃないんですよ、うんうん、というか、まあ、むしろ鳥ってね、うん、人間と一緒に住んでる生きてる部分もありますんで、
そうじゃないと生きれん鳥もあるしね。そうそう、
人の多いところに、うん、おる鳥もいますよね、うん、たくさんおる鳥も、うんうんうん、まあ、スズメとかが代表ですけど、
ね、でも僕も朝だからね、千里中央のね、うん、池でやっぱりおしどりの夫婦今日見に行ってね、よっちゃんと一緒に
今日行ったん、
今日今行ってきたところですよ。
雨降ってなかったか。
雨大丈夫でした、ね、あ、そうですか。あ、出ました
けど、ね、おしどり元気やった。
あ、元気やった元気やった。こんな都市の、まあ、副都心と言われるところのですね、
まあ、僕らの歩いてこの、ね、スタジオの周りですけどね。
そうそう、渡すところあのスタジオと同じ町内に池があって、うん、そこに、まあ、おしどりがね何つがいも来ててですね、それ朝、まあ、見に来る人が、見に来る人がたくさんあるということは、まあ、結構近くに鳥がおるということですよね。
そういうことですよね、うんうんうん、でそのですね、はい、大阪城バードウォッチングのブースの目の前にありましたが、うん、奈良教育大学自然環境教育センターとい う、
いいですね、
まあ、若手の学生たちが運営するブースでございまして、
いい、ね、
まあ、ここもですね、可愛い女の子とか、まあ、男の子とかいまして、はい、そういう自然調査っていうんですかね、まあ、鳥の、環境によってどういう鳥がおるんか分布してるんかっていうことを研究してある方もいましたし、
はいはい、
でなんか子供が楽しめるようなですね、鳥の絵とか、そんなのこう大きな地図みたいなところにこう貼り付けて楽しむみたいなね、まあ、この林、杉の林はこんな鳥がいるよとか、鹿公園にはこんな鳥がいるよっていうのをこう貼るようなね、
まあ、そういう人が、ね、ありましたね。学校の先生になってくれると、
そうですね、
まあ、子供も鳥好きになってくれたり、うん、鳥について自然から学ぶところとかを、ね、そうそう、教えて、まあ、教育大学ですからね、そうですね、そしたら教師になる方もたくさんおられると思います、
うん、まあ、一生懸命僕に説明してくれて、ね、大変好感が持てたブースでしたね。
奈良教育大学万代ですね、
はい、でその向かいにございましたがですね、ちょっとひときわ大きなブースでございまして、阪急、阪神阪急未来の夢町基金という、多分ねこれね、今回のバードフェスティバル の、 そのまあ資金の一部を提供しているその企業というか、
そう
とこですね。
あ、いろんな企業あるんかね。
阪神阪急未来の夢町基金という、
はいはい、
いや企業ってさっき言った協賛多分企業っていうのもお金出してるんですけど、ここの町基金が結構大きな部分を占めてるんじゃないかなと思いますね、はいはいはい、まあ、そういう、まあ、阪神阪急の、まあ、社会事業の一環の基金があるみたいですね、うん、まあ、そこにおそらくこのバードフェスティバルさんが応募して、まあ、ここの、あ、じゃあ出しましょうかみたいなことになったんやと思います。それでこんだけ大きいブースを作ったみたいですね。
あ、これはちょっと僕知らんかったですね、うん、はい、
でその隣にありましたのが日本バードカービング協会といいまして、これ何や言いますと、木で鳥作る、
はい、カービングですよね、
とこらしいですね、うんうん、 まあ、これもかなり成功に
ものすごいですよね、
あのできておりまして、はい、もう遠くから見たら多分本物に見えるような、あの鳥の模型もいっぱいございまして、和田さんが絶賛してたのはスズメですね、うん、
なるほど、
リンゴの上に止まってるスズメというね、
あ、なるほど、
そういうカービング木製の人形がございまして、
紅玉リンゴなんかをちょっとかじって、ね、中の実がちょろっと見えてると、
そういうことです
よね、その上にスズメが飛んでる、止まっとると、ま
あ、ようできてるらしいです、
これはそうです、
ね、かなり成功に、はい、あの細かいとこまで再現してるなということを言ってありましたね。
カービングの世界も深いですね。
深いね、はい。関西バードカービングクラブも来ておりました。
なるほど。
まあ、だから日本と関西2つあるみたいですね。
なるほど。
もしかしたらもっと別のとこには別のカービング協会がある、クラブがあるかもしれないです。
この2つぐらい来てはったということですね。
そうですよね。はい、で、もうちょっと行きますとですね、うん、今度は関西野生生物画クラブという、鳥の絵を描いてるクラブの。
野生生物画ですか。
画ですね。かなり綺麗なというか、巨大な絵でしたね、
あ、そう、
巨大な絵がありまして、
実物大の絵、
多分実物大と思いますね、
面白いのいろいろあんねんね、鳥関係もね、
まあ、あのそういうカービング作るとこもあるし、
ようこれだけの、ね、
調査してるとこもあるし、
クラブを集めありましたね、
で絵描いてるとこもあるしということですよね、
オール鳥ですね、
はい、もう鳥、はい、鳥のお祭りでございますから、
鳥のちょっとあの羽がきれい、ちょっときれいような人なんかいったら気絶ですね、
もう骨とかもね、なんか鳥の骨切らないとたまにいるらしいんですけど、まあ、それも絶対言ったら気絶どころじゃ済まない、はい、もう発狂しますね、久米田愛知町会、
久米田
ね、岸和田の久米田愛町会でございまして、はい、うん、まあ、ここはですね、うん、あのどんぐりを使って鳥を作るという、この鳥がね超成功にできてましてね、
ま、で
面白かったのが、うん、まあ、やっぱりどうやって作るのか気になるじゃないですか、ははは、そしたらねちゃんとこの、うん、順を追って、
はい、
このようにできるんですよ、まあ、最初は普通のどんぐりからですね、今度はどんぐりに爪楊枝とかをつけて、はい、まあ、足を作ったりして、はいはい、で色付け、
はい、
で最終的には完成というのをですね、まあ、ちゃんと分かりやすいように展示をしてくれておりまして、まあ、僕が見たのは生地のね、
あ、面白いですね、
制作過程でしたね、
真っ赤の顔の生地、
あれもなかなか上手に作ってましたね、
どんぐりなんてね僕らやったらまあコマとかね、
うん、
そんなんで
この前の矢次郎兵衛とかね、
まあ、それぐらいでね、まあ、ゆいとかあやねが来た時に、
そうそう、
よっちゃんがいつも切り餅出してね、
うん、
ど
ん
ぐりでコマ作って楽しんでますけど、
子供が好きなんですよどんぐりは、 あれ本当ね、あの金かからん一番いい遊びだと思いますね、
ここらはもう道にどんぐりだらけでね、
本当にね、
一緒にどんぐりが多いところです
けど、ね、まあ、このね久米田愛鳥会のどんぐりは金かかりますよ、
まあ、そらそう
です
よ、
よっちめっちゃようできてますから、
金かかる違って時間がね、
時間と金ですね、
あ、
で、あのね、久米田池が世界遺産に認定されたとかいう話もしてましたね、
あ、そうですか、
はい、
まあまあ有名な池ですけどね、
そうそうそうそう、
なんとなんと、これは知らんかったですね、はい、
でその隣に行きますですね、はい、おつだ急行伝クラブという、
これみんな名前ですか、おつだとか、
はい、おつだ、あの甲乙へのおつに田んぼで、で、あの休む耕すたというね、急行伝って読むんですかね、クラブっていうのが、ね、
ま
あ、これ何してるとこかというと、
うんうん、
あの、まあ、急行伝で、
はい、
遊ぶクラブらしいですね。
面白いですね。あれもったいないですもんね、はい、休耕田ってね、もうほどいたら鈴木の原っぱになってしまいますからね。
そうそうそう。で、まあ、休耕田クラブの紹介と、
うんうん、
あと、まあ、子供が楽しめるアトラクションみたいな、うん、あのブースに用意してて、
なるほど。
なんかこの相撲の、なんか相撲のあの紙相撲みたいなのあるじゃないですか。
あるあるある。
まあ、こっち四角の箱やったんですけど、
どんどんどん叩くやつ
ですね。そう、四角の箱にですね、うん、穴が6つぐらい開いとって、で釣り竿の先にですね、うんうん、糸を垂らして、ね、鳥がの竿があるんですよね、で多分その鳥の竿のくちばしと、
うんうん、
その穴のところに、ね、いろいろ虫とかが入ってるんです、それぞれ磁石がついてるんですよね、でその釣り竿の鳥をその、まあ、急行殿を模したその箱なんですけ
ど
に垂らすと、うん、まあ、穴の中に入ってるもんがひっつくっていうね、ミミズがひっついたとか、まあ、土壌がひっついたとか、まあ、鳥はこういうのを食うとるよみたいなのを遊びながら学べるっていう子供の体験ワークショップみたいなのもやってましたね、
アイディアですね、それもちょっとしたね、まあ、あんな道具があると子供乗りますからね、
そういうことでございます、
あ、この鳥は食べ、これ食べないとか、
そうそう、で和田さんが言ってましたね、これはこの鳥こいつ食べへんぞっていうのも捕まえてましたね、
まあ、それも言うじゃないですか、これは食べへんでって教えてあったらね、子供にね、
こいつはミミズ食べへんぞって言って
ましたけどね、そうですか、はい、
あ、チームウォッショイでできましたね、
はい、
チームウォッショイです、
あ、そうですか、これなんでしょうね、
魚っしょい、
あ、そうです
か、とか言ってなんか、まあ、ワッショイかウォッショイか分かんないですけど、あ、はいはいはい、まあ、そういう名前のブースがございまして、ここはですね、万華鏡を作ってましたね、
なんかな。
これ結局何してるサークルやったよな、これは。万華鏡を作るサークルじゃないと思うんですけど、まあ、やっぱなんか鳥関連のサークルのはずなんですけどね。ここですね、今映像出てるとこなんですけど。あ、
今ちょっと出てますね。
はい、チームウォッショイ。
あ、なんか筒みたいなの置いてますよ。これ万華鏡になるんでしょうね。
はい、そう、万華鏡をね、自分で作るのかな、それともこのブースの方が作ってくれたんかな。
うん、いや、自分で作るんでしょう。ここに入れるものがいっぱい置いてますよ、はいはい、
これ鳥とも何の関係があったか、ちょっと、あ、なんか鳥のおもちゃも今おばちゃん持ってはるな。サイコロの面に鳥が、鳥の写真がついてるやつとか、うん、鳥の
目玉みたいなのもありますね、う
ん、まあ、ちょっとここは分かんないですけど、まあ、とりあえず万華鏡を作ってまして、はいはい、本当非常によくできた万華鏡で、あの、僕も見させていただきました。
楽しいですね、うん、小野先生も見てはりますね、はいはい、その映画、映像が出ております、うん、はい、
でね、最後の方になってきました。今度は恐竜愛好会、ジェラシックパークンという、ジェラシックパークンのくんはですね、はいはい、まあ、誰々くん、太郎くんとか、一郎くんのくんですね。
なるほど、
で、まあ、ここ何してるかというと、うん、あの、ね、あの、鳥の塗り絵みたいなの、してましたね。
なるほど、
うん、まあ、子供たちいっぱい楽しんでましたけど、まあ、これもなんか意図があるんやと思います
が。それはやっぱり、あの、恐竜がですね、今生きとる鳥の子孫やってるとか言いたいんでしょ。
ああ、そう、それですね。で、ちゃんとね、うん、まあ、そういうことを聞く人がいるんでしょうね。系統図みたいなのがございまして、まあ、この系統図を見ると、やっぱり鳥は、うん、恐竜は鳥の、うん、まあ、仲間というか、鳥屋で、仲間じゃないですよ、恐竜は鳥屋でっていうことを、
恐竜は滅びてへんと、
を証明するような、ね、そうそうそう、あの、表もちゃんと用意してはりまして、
うんうんうん、鳥っていうのは、まあ、恐竜が進化したもんやと、進化っていう言葉を使ったらあかんかもある、
そうそう、
まあ、変わってきたもんやと、
だから、カラスも鳥やし、
そうです、まあ、カラスも恐竜です、
ああ、そうそう、スズメも恐竜やしっていうことですよね。で、最後の方来ました、さつき山動物園がですね、ブースで来ておりまして、
ゆうちゃんが行っとるとこ
ですね。さつき山動物園、よく新植物館もブース出してるんですけど、さつき山動物園来るときはだいたいウォンバットとかね、ワラビーとか ね、まあ、そんなんなんですけど、うん、今回はバードフェスティバルなんで、エミューです、
エミューです。
エミュー推しで来てありまして、まあ、僕はよくあのこの新植物館でも見るあの係の方、まあ、多分あの方、あのさつき山動物園の職員の方やと思いますけど、あのエミュー推しで来てまして、エミューの卵があったりね。
なるほど、
エミューの卵って皆さんどうなんか知ってますか？
うん、僕はまあ知ってますけどね、はい、
あのダチョウの卵よりか小さいんですけど、うんうんうん、色がね、ただ鶏の卵と比べたらかなりでかいん で、色は白じゃなくてね、うん、まあ、灰色っていうか黒っていうか、まだら、うん、灰色地に黒のまだら、もしくはなんか緑の点々みたいなのがついてる卵なんですよね、うんうん、まあ、あれも目玉焼き作ったらかなり何枚かできるような巨大な卵なんですけど、ちゃんとね、あの、さつき山動物園行ったことあると分かるんですけど、うん、エミュー全部名前ついてるんですよね。で、それをね、飼育員の方みんな判別することができるらしいですね。まあ、それ、あの、現地の方も言うてはりました。
はいはい、はい。
まあ、そんなですね、さつき山動物園、エミューの羽のストラップなんていうのも売ってましたね。
なるほど。
いくらかちょっとわからなかったですけど、はいはい、まあ、綺麗な、キーホルダー。
まあ、お年寄りもんやからね、はい、大事にそれをして、キーホルダーに加工して
あるんですよ、ね。ちゃんとほら、これ、アヒルの卵と、
映像を見ましょうか。
今、あの、かえ、鶏の卵。あ、
これですよ、
そして、エミューの卵。そう。っていうのが表示、展示されてます、
は
い。
アヒルも鶏が大きいですね。
そうですね。
またそのエミューは、そのアヒルのまだ3倍ぐらいあるかな。あるような、まあ、そんな、ちょっとまあ、ブルーか、濃い紫、紺色というかね、まあ。
なんかね、グリーンにも見えることも、
まあ、見えます
ね。まあ、これ、ホワイトバランスの関係もあるんですけど、これね、
うん、なんかちょっとしたこの琥珀色のような宝石のような表面の色してますね。
これなかなか面白い。家にあったらね、エミューの卵、うん、いいです。殻でも欲しいぐらいですけど、
ね、まあですね、
はい、エミューの足型なんていうのも表示されており、展示されておりまして、
はいはい、僕はまあエミューはやっぱり鳴き声がいいですね。
ブンブンブンブンブンとかですね。
そうですそうです。あれはもう近くで聞いたら忘れられませんね。
でね、泣いてほしい時に泣かないんですよ。
まあそ
り
ゃそう
です。で、泣いてほしくない時に泣くっていうね、うんうんうん、あの餌をねちょっとあげるふりして、うん、
なるほど、
さつき山動物園100円で餌あげるんですけど、餌あげるふりして、ちょっと引っ込めたらね、
なるほど、
ブンブンブンって、
はい、
まあ言うたら、奈良の鹿みたいなもんです
よ
ね。奈良の鹿はね、泣くというよりもあの角でこう餌くれ言うて
るんですけど、穴がつかまし
くないですよね。はい、エミューの場合あの檻に入ってますんで、つつかれることもあんまないんですけど、
ぜひ皆さん子供さんにね、あのエミューの鳴き声をね聞かせてあげてほしいと思いますね。
さつき山動物園入場料はタダですからね、
まあ他まあいろいろ
中年代が高いとか、ね、そう、お金かかる部分もございますけど、はい、そんなブースが来てはりまして、
はい、わかりました。
まあ、他にもね、いろいろあったんですけど、うんうんうん、まあ、全部言ってると時間なくなりますので、はい、まあ、ネイチャーホールボラボラ終了ということで、はい、まあ、ここは一応メインの会場やったらしいですね。
なるほど、はい、
で、その下に行きますと、うん、今度は、1階の 会場がございまして、はい、うん、僕は結局ここの1階の会場がメインやと思ってたんですけど、いろいろ回っておりますとですね、僕が映像撮らせてもらったゾウジルシさんの、はい、あ、ゾウジルシさん間違えました、タイガーです。これね、よう僕間違えてね、タイガーの方に、僕はずっとゾウジルシ言ったら、いや、タイガーですって言われまして、なんか調べると両方とも大阪の会社らしいんでね、なんかまあ僕は間違えたんかなと思いますけど、まあ、タイガーは虎のマークのタイガー魔法瓶さんが来てはりましてですね、はい、まあ、ここどんなことされてたかというと、はい、魔法瓶っていうか水筒、いわゆるボトルですよ、ウォーターボトルって、はい、まあ、みんな似たようなの持ってるじゃないですか、はい、で小学校とか、まあ、ゆいの保育園もそうなんですけど、ほんまよう間違えるんですよ、
なるほど、
間違えて友達のやつ持って帰ったりすることがあるんでそれをしないようにって言って、うんうん、プラスチック版でネームプレート、
あー、この頃ね、
はい、作るワークショップをされてて、まあ、それやっぱりバードフェスタなんで、うん、鳥柄のネームプレートを作ってありまして、これかなり盛況でしたね、
はい、なるほど、
超盛況でね、うん、僕結局まあ、ゆいずれっていうこともあって、その、うん、ネームプレートを作るイベントには参加できなかったんですけど、本当たくさんの親子連れ、子供さんたちが参加されてまして、
う
ん、ま
あ、人気ですよね、はい、どうしても水筒っていうのが今ね、うん、水道の水を飲まようになりましたから、子供らが、ね、十分飲めるんですけど、いずれ何かしら飲まようになって
まあ、まあそこはまたね、問題はちょっと違うかもしれないですけど、
で、
はい、やっぱりこう商売もしてはるんで、そのブースに水筒というか魔法瓶の展示がございまして、うんうん、面白かったのがですね、コロポックルさんという方が絵本作家さんがいるみたいなんですけど、はいはい、その方がですね、うん、デザインされた魔法瓶、ステンレス製の魔法瓶が展示されてて、
はいはい、
羊の絵と、
うん、
であとはね、ライオンの絵と、
うんうんうん、
で他は、これ何やろ、ハリモグラって書いてますね。
なるほど、はあ、みんなそれ可愛くデザイン化してはるんでしょ
うね。そういうことです。その絵本作家の描かれた映画ですね、それぞれ描いてる水筒がございまして、はい、不思議やったのがね、虎、
うん、
がなかったんですよ。
あ、そうですか。
で、虎はないんやなと思って。
まあ、ここ会社は虎ですけどね。
うん、で、なんかね、もしかしたら虎はね、また別の方がデザインされてる、あ、こいつですね。なんかちゃんと名前あるみたいですね。ティグとティーラという、こういうトラキャラがいるんですけど、別にトラキャラがいるので、多分コロポックルさんは書かんかったんかなと。
ゆるキャラの、はい、今ちょっとパンフレット見ておりますが、うん、なるほど、これは男女のコックさんみたいな感じでね、
まあ、阪神タイガースもね、トラのキャラクター の、ね、男の子と女の子いますけど、このタイガー魔法瓶さんも男女のキャラクターがいるみたいですね、
なるほど、
加藤さんという方が対応してくれまして、
そうでした、ありがとうございました、
気持ちのいい方でありがとうございました、
そうでしたか、はい、タイガー魔法瓶さんのブースもあったということですね、はいはい、
でもう一個映像撮らせてもらったのがですね、日本野鳥の会の大阪支部ですよね、
はいはい、
まあ、ここ何されてたかと言いますとですね、はい、こういうその鳥の絵の描いた小さな紙があるんですけど、
ありました、ね、
でこの紙の中に、
はい、
例えば鳥が何羽いるか、
あ、
まあ、ちょっと問題クイズですよね、
そうですか、
でこの鳥は何ですかっていう名前当て、
あ、
まあ、この2つをワークショップでされてて、
そうですか、
でそれに答えるとですね、このような鳥カードをいただけるという、これハヤブサですね、
おーおーおーおー、あ、いました、出てきまし
たね、はい、でゆいね2回したんですよ、
あ、そうです
か、ゆいこれえらいハマってまして、この、鳥当てっていうの、
2
つともね、ハヤブサをいただきまして、ゆいがね、どうもハヤブサのカードが好きやったみたいですね、
なるほど、この 目がやっぱり鋭いのが、
そうですね、
やっぱり印象に残った
、まあ、猛禽類っていうんですかね、そいつはね、
そうですね、
ハヤブサのカードをいただきまして、
あ、そうだったんですか、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
西野さんと清水さんに対応いただきまして、
そうですか、
野鳥の会の大阪支部の活動なんかもですね、
はい、
いろいろと紹介いただきまして、カムバック中飛プロジェクトっていうのをやってまして、中飛っていうこの猛禽類の鳥がいまして、
ね、
はい、まあ、こいつをもっとこう復活させたいっていうことの活動もされてるらしいですね、
和田さんもこの中飛の話用してくれは
る、ね、あ、そうなんですか、僕ね最初中飛って何のことか全く分からなかったんですけど、
う
ん、どうもこれ鳥の名前、
まあ、もちろんそう
ですね、いやもちろんというかこれ多分一般の方絶対知らないんで、もうちょっと分かりやすい説明もいるかなと思いました ね、
ね、
話聞いてるだけでちょっとよく分からなかった部分もあったんですけど、まあ、ただ非常に鳥に対する愛の感じられる大阪支部さんでしたね、
そうですね、はいはい、昔からあるこれも会ですよね、
そうそうみたいですね、
はい、
ちなみにタイガー魔法瓶さんはなんか90年ぐらい前の会社らしいですね、こちらも非常に歴史のある会社だったようです、
そうですね、はい、
で他にはですね、もうあと一ブース撮影させていただきまして、
あ、そうでしたか、
一般財団法人の環境事業協会という、
お、なんかちょっと難しい名前が一見しますね、
はい、で、まあ、何してあるところなんかなと思ってホームページ見てますと、大阪市への、
うん、
墓地ってあるでしょ。
あります。
売り割り墓地とか、
ね、ありますあります。
ああいうとこの維持管理、
は
い、
あなるほど
とか、 あとはね、うん、なんやろ、ゴミの廃棄の技術提供って書いてましたね。まあ、いろんなことされてる。
まあ、大阪市との関係の。
です。まあ、ただ一般財団法人なんで、うんうんうんまあ、直接は関係ないかもしれないんですけど。
事業としては大阪市関係の事業が
多いということですかね。はい、ただですね、まあ、環境事業協会さんがこのブースでされてたのは、あの滋賀県のね、孤島にですね、はい、こういう森があるらしいですね。川辺生き物の森という。
あ、そうですか。知らんかったな、はい、僕も。
滋賀県にある、川辺生き物の森で、大阪府在住の小学生1から3年生の親子向けに季節を感じ親子で楽しめるさまざまなイベントを行いますという。
そうですか。
まあ、自然の中で親子一緒になって遊ぶという。
うん、まあまあそういう自然がね、はい、まあ割と行きやすいところにあるということですよね。
そういうことですね。まあ、そのですね、窓口といいますか主催をされているのがこの環境事業協会さんでございまして、まあ、それの紹介と。で、面白かったのがね、どんぐりを使って、まあ、ここもどんぐりなんですけど、
どんぐりもね、いっぱいありますからね。
どんぐりを使ってで、まあ、人形作ったりとか、やじろべえ作ったりとか、ペインティングしたりとかっていうワークショップ、まあ、実際に子供たち、大人たちがですね、参加できるようなこともされておりまして、あの、井上さんという、背の高く、あの、爽やかな、
ま
あ、男性の方、井上龍馬さんっていうね、坂本さんじゃないねんなという感じはしましたけど、まあ、その方に、あの、動画に出演いただいて、また皆さん、あの、動画はですね、BOBB の YouTube チャンネルで、
あ、そうですか。
あの、いつでも見れますんで、先ほど言いました、タイガー魔法瓶さんと、で、日本野鳥の会大阪支部さん、そして、環境事業協会さんです。この3つは、あの、独立して、
そうですか。
動画撮らせてもらいましたんで、ぜひ皆さん見てください。あとですね、あの、和田さんを、和田さんに案内された会場ボラボラもですね、ちゃんと動画に独立して、
僕ちょっとそれのダイジェスト版見たんですよね、
うん、
面白いさ、和田さんがもうとにかくもうユニークな方で、
あの、最初に和田さんがバーンと出てくるんですよ。
すごいですよ。
僕がさっき言いました、ヒヨドリの帽子と、
ものすごいな、あの迫力は、
うん、あのカラスの人形ね、あれぜひ皆さんに見てほしいなと思いますね、はい、うん、こんな人がっていう
ね、まあ、自然史博物館にいてはってしかも鳥の剣やというね、うん、まあ、ほんまに学者ではありながら非常にユニークな個性を持った方やなということがね、うん、分かりますね。面白かったですね。
まあ、そんな感じで、
はい、
今回の大阪バードフェスティバル2015は終了いたします。
はい、
で最後ゆい頑張ったなということで、
はいはい、
あの自然史博物館の美味しい食堂があるんですけど、
あ、
まあ、そこでアイスクリームを、
あー、
フラワーアイスクリームって書いておったんですね。で、なんやフラワーって花でも入ってるんかなと思った。まあ、そこはあの植物園が有名じゃないですか。
そうです、
長い植物園が、まあ、併設されてるんですけど、まあ、そこにあやかって多分名前つけたんですけど、別に花は入ってなくて、そのアイスクリームのソフトクリームに入ってるカップが花形やっていうだけだったんですけど、下にね、コーンフレークがあって、その上にもてんこ盛りのアイスですよ。まあ、いわゆるあの白いアイスクリーム、牛乳で作ったね、あれがうまかったですね。
あ、そうですか。
ゆいがね、もう4分の3ぐらい食べて、そのちょっと残りを、おこぼれを僕がいただきまして、まあ、これでゆいの期限も取れたかなという感じがいたしまして、まあ、無事ですね、大阪バードフェスティバルの取材はこれにて終了ということでございまして、まあ、この次の日もあったんですよね。僕行ったのが14日やったんで、
日曜日もあった、
はい、日曜日もあって、まあ、多分日曜日はもっと大勢の人で賑わったんじゃないかなと思いますね。
はい、
まあ、3年に1回2年に1回あるイベントなんで、うん、まあ、来年はないかもしれないんですけど、うんうん、まあ、再来年もしくは3年後ぐらいにまた2010なんぼっていうのがあるかもしれないんでね、うんうんうん、まあ、もし皆さんその時はぜひ行ってほしいなと、うん、まあ、僕らの放送もまあ多分その時もまだ聞けると思いますんでね、一回ちょっと聞き直して、まあ、こんなイベントやったなっていうのを僕らも再確認したいなと思っております。
はい、よろしくお願いいたします。
まあ、以上をもちまして、
はい、
バードフェスティバル2015終了、ボラボラ終了いたします。
はい、
和田武史先生、
はい、
そして自然史博物館の皆さん、
はい、
来場された皆さんでブースの皆さん、
はい、
ありがとうございました。
そしてゆいちゃん、
あ、そう、ゆいがね一番頑張ったかもしれないですね。
まあ、そうですね、
はい。